今いただいたワインは何というワインですか？
はい、これはですね、この赤ワインは、2006年産のラ・ブリアーヌというワインなんですね。これはフランスはプロバンス地方ですねの、ワインでして、カベルネ・ソーヴィニョンというボルドー系の品種が半分以上使われているワインなんですが、このワイン本当にですね、なんていうんですかね、上品で意外なくらいですね、熟成感があって、なんていうかこう非常にこうプロヴァンスというある意味田舎なんですけども、非常に洗練された感覚が味わえるワインなんですね。和食なんかにも合わせやすいと思います。で、実はですね、少しまあ詳しく説明させていただきますと、このブリアーヌというワインはですね、明らかにですね、1980年以前のボルドーのメドック地方のですね、ワインを模してというか、真似して作られてるんですね。つまり、この生産者自身がですね、1980年以前のボルドーワインにある種憧れを持って作っているというのが、我々提出していて、もう、ひしひしと感じられる、非常にこう、楽しいワインなんですね。はい、それでは、本題に入ります。まずですね、今飲んでいるワインをですね、前に言わずもがなというか、これは言わない方がいいよということのちょっと事例を挙げていきたいと思います。まず一番目ですね、高級ブランドワインの体験談ですね。例えば、まあ、この間、1961年産のシャトーホニャララを飲んでねとかですね、いわゆる飲んだ自慢ってやつですね。それは避けた方がいいんではないかと。で、2番目ですね、ブドウ栽培およびワイン醸造に関する詳細な言及というか、まあ、例えばですね、このシャンパーニュはマロラクティック発酵を指しているね。というか、これってまるで自分がですね、そのワインを作ったかのような感想なんですね。それもどうよということですね。で、3番目ですが、そのワインの生産者に関する詳細な言及というか、例えばですね、このシャトーの醸造責任者は有名なエノロジストのホニャララの奥さんでねとかですね、まるでその自分がですね、その生産者とですね、友人関係であるような、そのような親しげな会話をされる方がおられるんですね。で、最後4番目なんですが、そのワインに対するですね、まあ、恣意的と言いましょうか、主観的と言いましょうか、採点をされる方がおられるんですね。例えば、これは100点満点で89点だね、とかですね、言う方がおられるんですね。これまるで自分がですね、まあ、ワイン評論家にでもなったかのようなですね、ことをおっしゃる方がおられて、ちょっとどうかなという感じなんですね。
なんだかみんな嫌味な感じですね。
はい。ではワインについて何を語ることができるんだろうかということですね。まあ単純に言って色、香り、味の3点だと思うんですね。まあ別にその食事の最中にワインテイスティングをしてくださいという意味ではないんですね。
色、香り、味、とてもシンプルなんですね。
はい。まあ、グラスの中のですね、その艶やかな、まあ、赤ワインである赤い色を見てほしいんですね。それだけでですね、食欲が湧いてきます。で、その華やかなブルーベリーの香りに少しスパイシーなホワイトペッパーの香りが混じっていたら楽しいですよね。で、一口含むとですね、その赤い液体が口いっぱいに広がって、渋み、酸味、甘みがバランスよく感じられて、飲み込んだ瞬間ですね、高校から鼻腔ですね、口から鼻に抜ける香りが、例えば赤い鼻の香りが抜けていったとしたらですね、もうそれだけでも非常に感動的ですよね。まあそういうことを表現してほしいんですね。今飲んでいるですね、ワインの周辺の知識は語るんじゃないんですよ。そのワインそのもの、で自分自身が感じたことを語ってほしいわけですね。まあ美味しいので一言だけでも最初は構わないと思うんです。また、まあ、神の雫のようにですね、多少飛躍したですね、詩的な表現も、時には面白いかもしれません。まあ、いずれにせよですね、食卓は盛り上がることは間違いないと思うんですね。さて、センスオブワンダーという本をご存知でしょうか？
センスオブワンダーですか？単純に訳すと、好奇心ですが。
ですね。はい。神秘的なものに興味を持つ感性とでも、まあ、直訳したらそうなるのでしょうか。これはですね、レイチェル・カーソンっていう、まあ、もう亡くなられた、1964年に亡くなられた方なんですが、の、遺作というか最後の本なんですね。 まあ、海洋生物学者にしてですね、1960年のですね、著書「沈黙の春」、まあ、ご存知だと思いますけどもにおいて、まあ、農薬による環境汚染の問題をいち早く世界に知らしめた、まあ彼女の、まあ、遺言のような書物なんですね。でこれはですね、姪の息子ロジャーですね、当時1歳8ヶ月と言いますから、レイチェル・カーソンにとってはまるで孫のような存在ですね、に別荘周辺のですね、散策を通して四季の移り変わりによる自然の変化や成長を優しく解き明かしているんですね。
レイチェル・カールソン、自然を愛して環境破壊に警告を発した女性ですね。
はい、その中でですね、知ることは感じることの半分も重要ではないという一節があるんですね。
知ることは感じることの半分も重要ではない、感触のある言葉ですね。
はい、まあ、私はこの言葉が大好きなんですね。まさにですね、私たちの五感をすべて使ってワインを感じ取ることが一番大切なんですね。
だからワインを飲んで語ることはワインの色と香りと味なんですね。
はい、そうなんですね。決してテイスティングの技能を向上させないといけないということではないんですね。まあ、フランスの格言でグラスの中には100種類以上の香りがあるという言い方をします。そのうちですね、1つでも2つでも感じ取れましたら、私たちのワインライフというのはきっと楽しいものになるんじゃないでしょうか。
わかりました。さて、それでは来週はとうとう最後になってしまったんですけれども、テーマは何でしょうか。
はい、最終回はですね、ワインの買い方、選び方です。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
8月の4日からお届けしてきました娘に語るワインの楽しみ、喜びのファインワイン、とうとう来週が最後になってしまいました。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。今回もご案内役はリブゴーシュのオーナーでいらっしゃいます細谷さん、そしてお相手役、今回は西坂瑠璃さんがお届けしました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。